あ、じゃあ始まりました。どうも、今日からラジオを始めようということで、私、愛子と、どうぞ。
私、まさみです。
あ、そっか、そもそもお互いの多分自己紹介した方がいいと思
あ、
うん
そうだ
だよね。
ね。
そうね。で、私の自己紹介すると、もともと、マサとは、高校の同級生で、2人とも地方の出身なんだけど、お互いそれぞれのタイミングで関東に出てくることになり、で今はお互い、主婦で仕事をしていて子供がいるという状況で、長い付き合いの中でいろいろな話をすることもあったんだけど、なんかラジオしようよって話になったのは、なんか私の中でずっとこう大人になるについていろいろ考えたりすることがあるんだけど、高校の時みたいにこうフランクにこれってこうだよねみたいな話をする時間がなかなか持つことができなくて、こうそういう話をもっとフランクにしたいなっていう思いと、多分そういうふうに思ってる大人の人たち、同世代の人たちって結構いるんじゃないかなと思って。とりあえず自分たちが今考えていることとか疑問に思っていることとか、なんか変だよねっていうことを発信していけたらなと思って、まさに、一緒にやらないって誘ったらマサがいいよっていうことでやってくれることになったので、今日からちょっと始めてみようかなと思ってます。じゃあどうぞマサ。
はい、私も、私の場合は「アウトプット大全」っていう本を読んだタイミングで、愛子からなんかラジオ発信していかないって言われて、で自分の考えを言葉に出して頭を整理したくて、もう2つ返事でラジオ配信 OK ってした感じになります。
マサ、そうだよね。で、第1回目何するって、何喋るかっていう話になったんだけど、その時に、マサが、片付けとか断捨離とかっていうところでいろいろとこう実践してることがあって、多分それってみんな気になってることだしいいんじゃないかなっていう話で、今日は片付けのね話とかができればいいねっていう話になったんだよね。
そうですね。
で、なんかそもそもじゃ片付けってとか断捨離とかっていつぐらいから始まったんだっけっていうことなんだけど、なんか山下ひで子さんっていう人が断捨離っていう言葉を始めたんだよね。
商標登録もし
して
て
るんだよね。なんか私は知らなかったんだけど、その商標登録まで山下ひで子さんがしていて、断捨離する人を断捨離やんって呼んでるんだよね。山下秀子さん的に、なんか私的にはもうちょっとなんかネーミングセンスあるんじゃないかとも思って、なんかあんま広まってないし、断捨離すごいしてる人ねたくさんいるのにね、断捨離やんって、
聞いたね。
そうだよね、
シャリアン。
そう断捨離は初めて聞いたから、なんか多分それに類似するではないけどミニマリストっていう言葉だったりの方が結構私の中では。
そうね、よく聞
ね、よく聞く
く
よ
な。
ね、ミニマリストさんの方が聞くかなと。で、私自身はその片付けとか断捨離とかっていうのが私の人生で触れたのは2015年以降で、
なんでだっけ？
近藤真理子さん、まりえさんか、こんま
お
りさんがその片付けコンサルタントとして有名なこんまりさんが、2010年に本を出していて、人生がときめく片付けの魔法っていう本を出していて、もうこれミリオンセラーになってるから皆さん知ってると思うんだけど、それが出て2015年にアメリカにあるその有名なほらタイム誌ってあるじゃない？あれで最も影響がある100人に日本人で選ばれてて、でそれをし、あ、日本人でね、そのこんまりさんが選ばれててさ。え、日本人で選ばれてるの私この人知らんわと思って、でそっから本を買って読んで、すごくこう目から鱗というか、すげえなって、この世の中対外的にどう自分を見せるかっていうことは結構こう情報発信されてた世の中だったと思うんだけど、自分の生活を整えるみたいな、生活にフォーカスした 新しい価値観みたいな感じで、
うんうんうん、
すげえ面白いなと思ったんだけど、うん、マサは実際この片付けみたいなことに
どういうタイミングで？私は、
うん、
2009年に自宅を購入したんだけど、
うん、
その時に
やっぱマンション
自宅をきれい、そうそうマンション買って、
うん、
自宅を、まあ、そのままきれいに保ちたいなって思ったの、
うんうん
うん、思ったタイミングでいろんな人のブログを読み合わさった、
うん、あ、そうなんだ、ブログを結構読んだんだ
読み漁ったで、
うん、
いかに美しく収納できるかっていう目的でいろんな人のブログをとにかく読んでいた、
うん、読んでた、参考にも結構してたんだ。
ん？
結構参考になる記事とかもあったの？そのブログの
中。うん、でも実践はできなかったね。
なんでなんで？
めんどくさかった
、まあ、とりあえず気になるからねチェックはするけどね。
そうそうそう、
行動に移すまで結構大変だよね。
あとそんなにやりたいやりたいって思ってても、
うん、
そんなに重要度、多分優先度が低かったん
だよね。ああ、その時ね、自分の中でね。なるほどなるほど。
そう
か。で、実際その今マサがその断捨離やってる、やってたわけ、
うん、
やってきてるわけじゃない？
うんうんうん、そう、8ヶ月続けてる。
8ヶ月続けてる。そうそう、8ヶ月前にさ、やろうって決めたそのなんかきっかけっていうのは何だった？
それは、
うん、
多分産後、
うん、おお、産後ね、
うん、産後ね、会社員、去年会社員に復帰して、
うんうんうんうん、
ワーママとして2年目になる、
うんうんうんうん、
差し掛かるっていう今年の3月ぐらいに、
うん、
もう私の人生終わったなっていう。
何何何、どうしたの？大丈夫？終わったなって
分からない、
うん、
時期があって、もう全てに対して、
うん、
でその時に、うん、わらにもすがる思いで、
うんうんうん、
なんかよくわかんないけどとりあえず物を100個捨ててみようみたいな、
うん、急に急に物を、
そでその、
うん、
あのサロンに入って、オンラインサロン、
ああそうなんだ、うん、
そうそう、でそしたらその人が、うん、まあ、とりあえず100個捨ててみましょうっていう提唱をしてくれて、
うんうんうん、
で捨てていったら、
うん、
なんかだんだんスッキリしてきたみたいな。
へえ、やっぱスッキリ
する、まあ、だから、
うん、
外部要因だよね。
外部要因か、片付けっていうものに対して、
そうそうそう、自分の生活を変えたいんだけど、
うん、
っていうすがる思いでサロンに入ったら、
うん
うん、まあとりあえず捨ててみましょうみたいな、
あーって言われた。
全くリンクしなかったんだけど、
うん、
何はみたいな、
なんでみたいな感じだったけど、
そうそうそうそう、
とりあえずやってみようと、
そうそうそうそう、っていうところから100個まず捨てるっていうのをスタートさせた。
へえ、
うん、
どんなの捨てたの？
一番最初あのゴミがいっぱいあって、
うん、ゴミね、いやあるある、確かに、
ボールペンとか、
うん、
あるね、化粧品のサンプルとかいつもらったかわからない、
わかる、なんかああいうのってさもったいなくて捨てられないんだよね。
そうそうそう、
わかる。
あとね、あの一時期懸賞にハマってたから、
うんうん、
いろんなマークとかもあって、
何何何マーク？
マーク、バーコードとか。
あ、バ確かにバーコードをちょっとあれしてください。
そうそう、でもあのよく見たら何のバーコードかわからない。
でしょうね。バーコードだけ。バーコードだけだとわかんない。
もうそういうのももうどんどんどんどん捨てていって。
なるほどね、うん、
まあゴミだよね結局は、本当に、ま、何の価値もない。
まあね、でも見て見ぬふりしとかさ、なんか気づいたら溜まってるよね。
そうそう
そう、なんかよくさ、あのポストとかにさ、チラシとかいっぱい入ってくんじゃん、
うんうんうんうん、
あれとかもう本当にもう本当収集してるんですかっていうぐらいなんか山積みになってた時期とかあったもん。いや、ほんあれね、
なんかたまるよね、
たまる、なんか必要ないって分かってる
んだけど、なんかこれすごい目引くみたいな、
うん、チラシとかね、
なんかの参考になりそう
みたいな、なんか役に立つ、
二度と見ないのに、
そうそうなんだ、
ね、出ないみたいな、
確かに確かに、まあ、そういうのから捨てていったんだ、手をつけていった、
そうそうそう、まずそういうのから捨てていったら、うん、まあ捨てるのが若干快感になってきて、
なるほど、
今日に捨てようかな、
うーん
って考え、どのエリアを片付けてみようかな、
習慣化してきたわけだ。
そうそう、
へえ、捨てていくとやっぱりそういう快感って得られるもんなの？
得られる、
得られる、
そもそもまずゴミを捨ててるから、うん、
そっかそっかそっか、綺麗になっていくからね、
そうそう、綺麗になっていくと、
うん、
もっとなんかじゃあ次このエリアを 見直しましょうってなった時に、
うんうんうん、
本当にこれ必要なのかっていう自己、
うんうん、
自分との対話が始まるの。
あ、その捨てるときにね。
そうそうそう。
なるほど、確かにそうだな。
それをどんどんどんどん繰り返していくから、
うんうん、
なんか人生がだんだんこう整理されていったり、自分の考えが整理されていってる感覚があ ったかな。
でも逆に言うと、その捨てるっていう作業する前はそこら辺が結構混乱してたってことだよね。
混乱してた。だって全部溜め込んでたん
だ。そうだよね、わかるな。なんか、ちなみにさ、その100個捨てるっていうのはもうこのエリア、このエリアっていうのをこう、今日はこのエリア、今日はこのエリアって決めてたとこ。
そうそうそう、あんまり時間をかけても、
うんうん、
絶対リバウンドするし、そもそも時間取れないし。
確かに。
だからもう本当にちっちゃいエリアから、うん、今日は洗面所のこの引き出しとか。
へえ、それはさ、いつ決めるの？今日はこうしようって朝決めるの？
そう、 目についたところ。
あ、へえ、まあでもそれの方がね、確かにね。
そうそう。でもあの大事にしてたのは、うん、必ず小さいエリアからスタートするっていうこと。
なるほどね。
じゃないと、
うん、
もう収集がつかなくなる
から。確かに。確かに。
でも第一段階だから、その引き出しだけ見るにしても、
うん、
まあワンサが出てくるわけよ、
ね、そうだよね。もともとあるからね。
そうそうそうそう。
そっか、なるほどね。それ数えるわけじゃん、100個、
うんうん、
それ数えるときにさ、あれ31個だったっけ、33個だったっけみたいにならない？なんかなりそうじゃん。
なんかね、あの、うん、
それはなんか
快感になってるからメモをつけてた。
あ、メモつけてたんだ。
そうそう、すごい。今日これを捨てたとか。
へえ、じゃあ何月何日何々捨てたみたいな。そうそう、
このエリアを片付けたとか。
あ、へえ、面白いね。それ手元にあるの今。
うん、ウェブ上に。
あ、アップしてるんだ。え、すげえ、超それ見たい。多分見たい。
残してるはず。
あ、本当はず。
自分のメモ帳にあるはず。
その URL 後で教えて。それも共有しとこう。なんか見たい人多分いると思うんだよね。
捨てたもの、
うん、捨てたものとかもそうだし、なんかその エリアをどういう順番でやっていくかとか、どのぐらいの単位からやったら継続できるのかとか多分気になる人いると思うんだよね。
頑張り、そういうコンテンツをこう、
うん、
順序立てて、
うん、
みんなに公開していきたいよね。こうやったらくじけずに、
うんうん、ね、
続けられて、
うん、
なんかすっきりするみたいな。
そう、それすごくいいと思う。なんか、
うんうん、
だってそのまさかさ100個捨てたって聞いた時に、
うんうん、
100個捨てるって結構すごいと思ったんだけど。でもさ、まずね、最初にね、じゃあ自分が100個捨てるとしたら どうしようって、何捨てようって思ったんだけど、なんていうのかな、そのいろんなエリアからいろんなものがこう浮かんでくるわけですよ。あの洗面所のあそことか、あの玄関のあれもあれな、あれだしなとかって、だからどこから始めようって話になっちゃうんだけど、それがなんかそのリスト化されてて、この人はこういうの順番
で、どこから始め
ようって、うん、
っ
ていうのがあるとすげえ参考になるし、そのリストのまままずやってみようって思えたら楽かなって思った。
え、そもそもなんで片付けがしたいんだったっけ？
私、
うん、
いや、なんか私さ、事務作業と結構苦手なんだけど、
うんうん、
例えばその子供がさ予防接種ありますって、
うんうん、
で予防接種の処理ってすんごい量来るじゃない？ね、あれしかも一気に来るじゃない？その、
うんうん、
今回受ける分、次回受ける分とかじゃなくて、その子がその6歳ぐらいまでに受ける全部の予防接種の処理がバーンって来るじゃない？まずそれにあたふたしちゃって、もうなんかちょっとこれ失敗エピソードでちょっと話ずれるんだけど、うん、その第一子のね、子供初めての予防接種に来ますと。
うんうん、
もうなんかね、もう意識朦朧としてフラフラしてて、もう病院に行くのだけで精一杯だったの。だからその書類に何かを書かなきゃいけないとか、熱を測っていかなきゃいけないとか、そういうの全然見てなくて行って、かつあの今日何インフルエンザじゃない、予防接種何受けられるんですかって事務の方に聞かれて、
うんうん、
知らんがな、お前が調べろやぐらいの勢いでこっちは、ね、寝てないねんつって、
来てやったんだ、
そうそうそう、来てやったんだから、それぐらいもうあなたが調べて、あなたがさフォローしてくださいよっていうような、もうそういうなんて、もうごがましいママだったんだけど、うん、それぐらいする、その事務作業が嫌い、そう、もうすごいイライラしてるしね。まあそれで事務作業嫌いで、要するに家に届く書類、仕事以外の書類が来て、それに向き合う時間を作り、そこにこう記入する、でそれをちゃんと何月何日に持っていかなきゃいけないから、
う
用意するっていう、そういう事務作業超苦手で、でさ、かつ例えばさ、ボールペンどこだっけってなるじゃん。よし、今日は予防接種のあれ書こう。ボールペンどこだっけ、ってこの時間がすげえストレスでね。やった、見つけたって思うじゃん。よし、ボールペン見つけたぞ、書くぞ、出ねえみたいな。おいおいってなるじゃん。もうなんかその時点で、ね、そうそうそう、もうその時点でもうやめたってなっちゃうわけ。だそういうのがすごい時間の無駄だし、本来その親としてやるべきことをやれてないってことじゃない？それは良くないなと思って、これ整理整頓できてる人の家にいてで、私がさてとっと来週は予防接種だなってカレンダーを見ながら見てさ、よし、じゃあ書類書かなきゃな、あのボールペンは、あ、そうそう、あの文房具の引き出しの中にある、このボールペンちゃんとインクが出るぞと。でもそこでバーって書いて、よしと、この書類はあそこに入れる場所が決まってるからここに入れとけばいいじゃないかと、取って入れとけばさ、じゃあ次回予防接種に行く日にさ、よし、あそこに書類があるから取っていこうっつって終わる。これ終わりは終わりになるんだよね。このスムーズな流れができてないこと自体に、まずそもそも時間の無駄だし、腰が重くなっちゃう原因だと思うんだよね。
それは物の場所が決まってないからなのかな、そもそも。
こう物の、うん、それもある。それが一番だと思うな。そもそも苦手なことをするにあたって探すとか、そういう時間が発生しちゃうとか、そういうのがあまりよろしくないと思う。だから自分が本来だったら5できることが1しかできないっていう、それがすごいストレス。無駄なことに時間を使うっていうのは嫌だな。そういう感じ。マサはその断捨離とかそういう片付けは、やっぱ家か、そうか、家買ったからっていう
話だったね。そうだね、家買って、
うん、実際100個捨ててみてさ、そう、100個捨てるのにどれぐらい時間かかったの？
あ、早かったよ、2週間ぐらい。
2週間ぐらいでやれた。
うん、はい、そこ、まあ、早いのか分かんないけど、うん、2週間ぐらいで。
意外と100個捨てれるもの、1日だって14日だから、うん、
全然捨てられる。
5個から、
まあ、しかも気分によっては、うん、今日はボールペン、つかないボールペン1本とかでも1カウントしてたし、
なるほど、ね、なるほど。
自分が乗った時は、
うん、
この引き出しのエリアに半年前の薬がいっぱい入ってた、
うん、あるある、薬なんか増えるよね。
ぐらいだけど、うん、まあ、エリア的に1個だから今日は洗面台引き出し1
みたいな
感じのカウントもあったし、だからまあ実際100個以上は捨ててるんだよね。その100個、
そうだよね、確かに、
をクリアする前に、
うんうんうん、そっか。で、100個、よし、これ100個目っていう日が来るわけじゃん、大体2週間ぐらいでさ、その時の気持ちってどういう気持ちなの？よっしゃみたいな感じ、
まだまだあるぞみたいな。
あ、逆か、そっちか。
そうそう、あれみたいな、
なんか100個捨てたけどみたいな、
まだまだ出てくるな、
えー、
でもなんかそれがワクワクに変わっていってたかな、
うん、なるほど、楽しかったんだ。
そうそうそう、
よし、次はあのエリアも片付けてやろうみたいになるわけ。
そうそうそう、
へえ。
こう片付けるたびにこう自分の心が整理されていく感じがある。
そっかそ
っか、それがすごい快感だったから
。へえ、なるほどね。ちなみにその100個捨てた時点でどこが一番綺麗になったの？
洗面所かな。
洗面所が一番綺麗
だった。で、変化だった。でもそれでも洗面所台は、もう4回ぐらい見直してるけど。
あ、そうなんだ。
そう、1回やったら終わりっていうのはもう全然なくて、もちろん、その初回では捨てれなかったものっていう、
あ、そうかそうかそうか、
あるから3ヶ月後ぐらいに見ると、うん、やっぱりこれいらないなっていうので手放せたりする。
そうか、
だからその3ヶ月後ぐらいになるともう捨てるんじゃなくて、手放すっていう意識に変わるんだよね。
手放す、捨てると
感謝して
、あ、感謝して
手放す、今まで私の価値観を作ってくれてありがとうみたいな、
へ
え、ものに対して卒業するみたいな。
卒業する、
うん、
なるほどね。捨てるとは違うか、なんか観点なんですね。
そうそうそうそうそう、
なるほどね。
で、その時に、あ、自分は本当はこれが本当に好きだったんだっていうのが分かる。
ああ、
そしてまた新しい価値観を手に入れることができるっていう感じ。
へ
ー、その捨てて空いた空間ができると、そこになんか新しい風が入ってくる。
なるほどね。
そうそうそう、それはすごい実感したかな、
へー、 で洗面所に立つのがちょっと楽しくなるね。それ
あ楽しくなった、うん、
へえ、
まあ、全然整ってはないんだけど、
うんうん、
一つ一つのものが厳選されたものになったから、
うん、
こう充実感があるね毎日。
そうそうなんだ、
うん、美しくはないけどね
でもそこポイントかもね。美しさにこだわりすぎて、うん、なんていうかな、私結構そうなんだけど、
うん、
なんていうかな、その綺麗であることにこだわりすぎて心はイライラしてるみたいな。
あ、
それはね、なんか結構最近の課題で、
うーん、
それ大事かもね。そのなんて美しくはないけど自分が好きなものに囲まれてることがいいんだよってことだね。へー、まあ、洗面所って朝も立つし夜も立つしね、
結構、まあ、そうだよね、確かに、うん、そう言われればそうだね。
頻度高いかも、使用頻度高いとこかもね、うん
うん、で一番もっとやりやすいのは、
うんうん、
お風呂場。
風呂場、
うん、風呂場は一番楽かも。
なんでなんで、
お気に入りのシャンプーボトルに
変えるとかね。
あ、でも物が少ないで、もともと
あるそうかそうか、なるほどね、確かに。
そう
そ
う、
うんうんうん、
まあ、そこからスタートっていうのでもいいのかな。
あ、風呂ね、
う
ん、
そうそう、
なるほど。なんか水回りね、なんか
水回り
もうできるだけもう使う時以外絶対入りたくないね心重いけど、まあでも確かに言われたら、言われてみれば物は一番少ないかもしれない、
うん
うん、始めやすいね。なるほど。え、逆になんかやりづらかった、
やりづらかったのは
エリアは
洋服。
洋服ね、
クローゼットの中。あと未だに手をつけてないのは思い出関連。
ああ、うん、うちもね、
実はこれは
結構そうだね、
全くのノータッチ写真とか、
うんうんうん、あるある。私もなんか結婚式の時に使った、いまだに一度も開けたことのないキャンドルとかあるわ。多分ね、みんな絶対結婚式開けた人とか絶対結婚式グッズあると思うんだよな。
あるあるある。
あるでしょ。まさもある。
造花の花缶とか。
絶対。
クオリティすっごい低いのに捨てれない。
捨てれないね。思い出関連で。そこ一番あれだね。一番最後だね。
うん、一番最後だし、うん、もう別にもう捨てなくていいんじゃないか
って確かに思
ってる、
うんうん、それは分かる。何か、
うん、
一番最後、人生の最後まで残しておいていいような気がする。
そうそう、別にいいんじゃないか、うん、収納場所がある
限り、ある限りね。そうそうそうそう、確かに。そっか、洋服ね、確かに確かに、うん、洋服は捨てづらいわ。
洋服は捨てづらかったね。
うん、どれぐらい、そのさっきさ、洗面所は4回ぐらいターン回ってるよって話、洋服エリアはどれぐらいやってんの今。
クローゼット、
うん、クローゼット、クローゼット、
クローゼットも結構4週ぐらいしたんじゃないかな。
ああ、そう。
未だにまだ納得いかないけど。
いかない、そうなんだ。
いかない
、うん。
なんかその問題がやっぱり自分の理想がブレてるというか、
うんうんうん、
こうしたいっていうのが決まってないから。
自分の好きな服装とかスタイルか。
テイストもないし。あと美に関してすごい無頓着だから。
うん、あ、そうなんだ。
と。これはね、
うん、
この断捨離を通して初めて気づいた
ところ。あ、自分が？
そうそう
そう。そう。実際さ、最初でも、まあ、洋服、私ね、その断捨離初心者からすると、
うん、
もう洋服って言ったらさ、もうなんか穴が開いてるとかさ、
うんうんうん、
もうなんかその襟元くったくたですみたいな、そういうのもあったりするわけですよ、
あの
クローゼットの中にね。だからそういうものから捨てればいいかなと思うんだけど、
あ、
まあ、1回目はそれじゃん。
うん、そうだ ね、1回目
は1回目そんな感じね、
毛玉ありまくり
そう、
着てるけどね。
そうそうそう、これ何年前の洋服ですかみたいな
のがあるでしょ。そうそうそう、でも着心地がテロテロでよくて
みたいな逆に落ち着くみたいな、
そうそう、馴染んでしま
ってるあるよね。いや絶対みんなのクローゼットにも1枚はあると思う。
あるあるある、
あるよね。まあ、でそれで、まあ、見た目上着て、まあ、洋服としてどうなのっていうのかまず捨てるじゃない。
そうそうそう。
で2回目来るじゃん、
うん、
その時からそのどういう基準で捨てる捨てないとかを。
1回目は、うん、その明らかに名ごみをまず捨てて、
うんうんうん、
2巡目に入った時に、
うん、
クローゼット開けた時に、
うん、
何が似合うんだろうっていう、そもそも、
あ、もうそこに行っちゃったんだ、
が分からなくなって、
うんうんうん、どうしたの。
で、もう どうしたらいいか分かんなくなったから、
うん、
パーソナルカラーとか、
うん、
診断を取り入れることにした。何かの指針を作ろうと思って。
なるほどね。
なんかこう自分がこういうモデル、
うんうんうん、
ローモデルを作るよりも、
うん、
軸を作った方が早いなと思って、
お
ーパーソナルカラーと骨格診断に沿って、
うん、
合わないもの
を
ピックアップして、うん、それを次に手放したかな。
あ、なるほどね。
飛んだかな。
あ、うんうん、そうか。パーソナルカラーと骨格とかっていうのを思いついたきっかけは何なの？
本屋さん。
本屋さんに。
なんかもう私は迷い事があったら本屋に駆け込むっていう昔からの癖があって。
あ、癖なんだ。決め事とかじゃなくてもう癖なんだね。
うん、で、うん、そう、そもそも本が好きで。
うん、そうだよね、まさね、う
ん。本屋さんにはしょっちゅう寄ってるし。
なるほどなるほど。
駆け込み寺みたいな感じかな。
確かにね。時代が世相されるよね、あそこはね。なるほど。確かに。でもパーソナルカラーとか骨格とか自分で分かってるようで全然分かってないかも。
なんか私も自分がスプリングカラーだと思ってたけど、実際はオータムカラーっていう、
うんうんうん、
ちょっと深みのある色が似合うみたいな感じのこと、新しい気づきも得たし。
あ、ちなみにパーソナルカラーが多分分かんない人もいるから、パーソナルカラーって何ですか？
4種類あって、
うんうんうんうん、
スプリング、サマー、オータム、ウィンター、う
ん、季節で分かれてるのね。
季節ごとに分かれていて、
うんうんうん、スプリングカラーはまあなんとなく淡いパステルカラー。
そうそう。でちょっとあんまり特徴は覚えてないんだけど、
うん、
とにかくその自分に合ったもの以外の服を着ると顔色がくすんで見えたり、うん、
へ
え、顔が膨張してふやけて、ふやける
、ふやける、ふやけるまで
見えたりとか、
ふやけるまでね。
まあとにかく、
まあ、
自分の魅力を最大限に相手に伝えられない。
ああ、それは問題だね、確かに、ね、
うん、っていうのはある。
もったいないね、確かに、
うん、そうやって考えるね。そうなん、自分の見せ方としてもったいない、うん、
あ
なっていうのが もちろんあの自分がこういう雰囲気になりたいから、うん、そのパーソナルカラー以外のものを着るっていうのも全然ありなの、
うんうん、あ、ありなのね、それはね、
うん、ありだと。
目的があれば、
うん、けど、
うん、
そもそもの基準を知るっていうのはやっぱ大事だな。
そうね、確かに。あえて、うん、合わない色とかもチョイスするときはいろいろこう考えなきゃいけないしね。
うん、そうそうそう。
なるほど。じゃあまずは春だ、スプリングカラーだと思ったらオータムだったわけだ。
うんうん、
実際オータムに変えてみて、
うん、
どう変わった？全然違う？
いや、この色は自分に合うんだっていう感覚で来てるから、
あ、
なんかこう気持ちが良くなった、
うんうん、あー、なるほどね。
っていうのはあるかな。自信を持って着れるようになった。
なるほど。
そんなこれの服あんま好きじゃないんだけどっていうのはあったけど、
うん、
いや似合ってるんだよなって思って着ると、
うん、
その服が好きになってきた。
へえ、なるほどね。じゃあ自分その本、あの洋服屋さんとかに行ってもまずオータムカラーからちょっとチェックするみたいな感じ
で、うん、そうそうそうそう、
それなんか迷いがなくていいね。
うん、そうそう、自分に迷いがなくなる
の
はいいかな。
あとなんか聞いてて思ったんだけど、そのなんていうかな、うん、ある程度の統一感が出るっていうか。
あ、それはある
ね。
統一感が出るからまたコーディネートもしやすくなる、
うん、そうだよね、
と思うし、
うん、すげえそれはなんか今聞いてて思った。
そうそうそう、だから私みたいに B に関してすごい無頓着な人にとってはすごい合理的でいいなって思った。
確かにね、
うん、
なるほどね。一つ基準ができるわけで、そこで
買ってみたいし、そうそうそうそう、とりあえず買ってみようとかじゃなくなるから、うんう
ん、あ、なるほどね、
うん、
そっかそっか。ちなみに骨格とかもなんかその、
うん、
何パターンに分かれますみたいなのがあるの？
骨格は3パターンあって、
へえ、
なんかストレートタイプでなんかひょろんってしたタイプ、
うんうん
うん、骨格、何、骨太な感じで、
うんうん、
なタイプと、
うん、
あとこう女性らしいこうくびれとかが、
あ、
なんかこう曲線的な
うんうん、うん、
タイプに分かれるみたいなんだけど、
まさ
これはちょっと分かんなくて、私の
中で。あ、自分の中でね。
そうそうそう、
うん、でもなんか参考になるところとかがあったんでしょ。
あった、まあ、とりあえずそのストレス、なんだっけ、骨太タイプではないっていうのが分かったから、
うんうん、
カジュアル路線がすごい好きだったけど、
うん、
あ、ちょっと変えてみようかなっていうきっかけにはなった。
どういうふうにか、何を、どっちの方面に行こうかなとか、こういうカ
なん
テゴ
か
リーもいい。
ふわふわした洋服が好きだったけど、年取ったから似合わねえんじゃねえかって思って やめた方がいいんじゃないかなって思ってたけど、やっぱり着ていいんじゃんみたいな。
私似合うと思う。マサそういう系似合うと思う。
本当？
ふわふわ
ありが
系。
とう。
あ、全然、あ、そっか。でも改めて再認識できることもあるわけだね、そういう基準をもとに考
そう
え
だ
る
ね。
と。なるほどね。
なんとなく好きだなって思ってた根拠が分かった。
ああ、すっきりするね、それ
そう
は。
そうそうそ
なるほど。で、自分に合うその色とか骨格、まあその体型に合うものを選ぶようになるわけだけど、結局その手放すっていう行為を続けることによって、どれぐらいのその服の数に至るわけ、その。
トップス5枚とか、
トップス5枚。
ボトムも5枚とか、そういうレベルに。
それをこううまく着回す感じになるわけだ。
そうそう
でも好
そうそ
きなもの、なんか私ね、改めてこの断捨離みたいな話になった時にね、自分の生活をこう、生活というか着てる服を振り返ると、もう着てる服トップス3、ボトムス2、2か3ぐらいの、それぐらいだった。でね、で、私このラジオ収録しようよみたいな時間の前にね、改めてちょっと見返してて、もうさっき捨ててきたんだけど本当に、あ、こんな服持ってたねみたいなの、やっぱりあんだよね。そう。あ、で、気づくとこれ着れるじゃんみたいな、それもね、もう機会損失で嫌だなって、気持ち悪いなって思っちゃうんだけどさ。で、逆に言うと、だから私はだからそのトップスもボトムスももう低パターン3をどう組み合わせるかみたいになっちゃってるんだけど、今の生活がね、
究極でいい
きゅ、
と思
いや究極だけど 下手すると明日着る服ないみたいになっちゃうし、それってその研ぎ澄まされて3じゃなくて、そう、なんかそのなんか
そう
そ
だ
の、
もん。
そう、もともとさ持ってるものもあるのに、もうその3に行き着いてる生活ってどうなのよって、そう改めて思ったんだけどね。結構そういう人多いんじゃないかなって。持ってる服は多分2、3着あるけど、着てるの10着ぐらいとかって、そんな感じなんじゃないかなって思うんだけ
あるかもね。
どさ。だから逆に言うとさ、もう洗練された5着、トップスボトムス5ずつ持ってるマサの生活はとってもなんかいいな、憧れるよね。多分気持ちよさそう。
なんか迷わなくなったから、本当いい。
あー、朝
朝迷わなくなった。
いいね。
あ、だってパターン化されてるからね。
まあでもそれいいじゃん、自分のその納得いってるパターンでいってるってことでしょ。あー、なんかボタンちょっとほつれしてて取れそうだけど 着ていくみたいな、そういうのじゃないでしょ。私なんか結構そういうのあるけど。
確かに。
へえ、
でもまあ
そう
入れ替
か、
えはしていきたいけどね、もっと、もっと、もっと合うもの
もっとあ
が欲
るも
しいみたいな
の。
とか
まあ
あ
そ
る
の
けど。
服ってさ、そのなんか流行が作られてたりするじゃない？それってすごくいいことだと思う。新しい風をどんどんこう作って入れていくって感じ、時代に沿って入れていく、時代作っていくみたいな感じなんだと思うんだけど、そのファストファッションってあるじゃん。で、もう流行をガンガン入れてくるわけでしょ？そういうそのファストファッションとかに対しては、その片付けの考え方から言うと、取り入れるときにさ、気をつけなきゃいけないこととかあんのかな？
枚数を減らしたいんだったら、本当に確実に試着して納得いくものであれば買ってもいいとは思う。
ああ、試着ね。試着は結
買う
構だ
時
ね。
に試着はしたいよね、時間ないけどね、わーママは。
わーママね、時間ないよね。だって多分だけど、私その妊娠してから出産して子供を育ててなんかね、やっぱインターネットで服を買うっていうことがね、今まで考えられなかったけどね、あるもんね、やっぱね。
って考えとね、
行く時間も
買っ
そ
ちゃう
の
よ
買っち
ね。
ゃう。だけどそれって今の話からいくと、なんかその手放す側の服を買っちゃって ってる可能性が高いってことだよね。
あ、でも、うん、その私ももちろんネットでも買ったりするんだけど、
うんうん、
やっぱなんかファストファッションだからか分かんないけど、結構洗濯するとすぐ手玉になったり、まあ、高い服でもなるんだろうけど、なるものはなるのかもしれないけど、
うん、
こうワンシーズン着倒してさよならっていうのはやっぱ抵抗が
ある、
うん、ある、
うん、
まあ、その人の価値観によるんだろうけど、
うん、じゃあもうせっかく、取り入れたものは大事に使いたいし大事に着て関係ない、ファストファッションだろうがなんか関係ないよと、そうだね、確かにね。もうなんかそのあなんていうかな、手頃な値段で今を楽しむことができる、
うん、
まあファッションってそういう要素もあると思うんだけど、そういうのができるのはいいよね。すごく重宝してるところもあるしな、私も。
そうそうなんだよね。
そこだから
まあ、そもそも軸がない、
うん、
軸がないというか、どういうファッションが似合うかわからないとか、
うん、
いろんなファッションを楽しみたいっていう人にとっては、
うん、
ファストファッションってすごい便利な、
そうだよね、理にかなってるよね。
だから別にそれが悪いとかいいとか悪いとかそういうわけじゃ決してないんだけど、
うん、
まあ、買うどちらにしろ買うときは吟味はしたい、
そうだね、確かに、
とより思うようになった。
なるほどなるほど、了解でございます。
うん、
そっか、それ
逆になんかこういうブランドだったらあなたに合うんですよみたいな、
うんうん、
アドバイスとかもらえる場があるんだったら、
うんうん、
積極的に利用したい。
あ、本当？
買い物ツアー代行し、代行じゃないな、一緒に行って選んであげますみたいな、
スタイリスト的な、
そうそう、そういうサービスがあるから、そういうのも活用してみたいなっていうのはある。
あ、なるほどね。
けど、まあ、そもそも自分がどうありたいっていうのを考える方がやっぱり先決かなっていう、
あ、結局それね、流されるというのじゃあれだけど、
そうそうそうそう、
自分が来ててやっぱり楽しかったり嬉しかったり、うん、気持ちよかったりしないと意味ないもんね。
そうそうそうそう、そうなんだよね。
なるほどなるほど、分かりました。でさ、
うん、
その、まあ、結構片付けとかに、まあ、洋服限らずね、
うんうん
うん、はまってる人というか、すごくその敏感になって取り組んでる人、
うんうんうん、
より生活を良くしていこうっていう人たちって結構増えてると思うんだけど、
うんうんうんうん、
それっていうのはこうなんていうかな、やっぱ時代背景みたいなのあんのかな。
時代背景、
うん、なんでこんなにみんな
物がたくさんあるからっていう、
うん、
ところは一番なのかなっていうのは真っ先に思ったかな。
選択肢がいっぱいあるからこそやっぱり自分の軸が大事なのかな。確かにね、確かに確かに、
それは物が溢れ返ってて、
うん、
まあ、それなりに 安くてすぐ手に入るし、
うん、
まあ、それですぐ結構その時は満足するっていう。
そうだね、
うん、でもなんか捨てるタイミングっていうのを決めてないから、
うん、あ、
家の中に物がどんどん溢れていくんじゃないかな。
確かに、だけどさ、その適正な数、
うん、
数を認識しているって結構大事だなっていう話聞いてて、
確かに、
例えばその例えば下着ね、下着は何パターン持ってた方が、うんうん、もう何パターン以上は必要ないから、例えばもう5パターンなら5パターン分新しいの買ったら1個捨てるみたいなの
をやって
る
人もいるし、
多分そこら辺の自分が管理できる数っていうのを認識する、
そうだよね、うん、そこを知るところから。
あ、やっぱそれって人によって違うもの、
違うと思うよ。だって下着で言うと、うん、私の場合はもう4枚に限ったんだけど、
お
あのいやたこう引き出し開けた時にもう美しいランジェリーがあるっていうのに満たされるっていう人ももちろんいるだろうから、
うん、そうだね、確かにね、うん、
その満たされるっていう価値観が、
うん、
その人なんていうのかな、価値観を知ること、
うん、
だから数では、うん、数は人によるんだよね、うん、きっと
数はでもなんか自分が管理できる数とか気持ちいい数って
うん、っていう適正な数っていうのがやっぱあるんじ
ゃ
ない
、うん、あ、そこは把握しておいた方がいい、
うん、だってまあうん、
だって
下着収集癖がある人は何もやってる
らしい確かにね、
そう
着ることじゃなくてこう集めることとかその揃えることに快感を覚える人だっているわけだもんね、
うんうん、そうそうそうそう、
なるほどな。いや、なんか私ね気づいたらね、 ハサミが4本も5本もあったみたいなことが、
何が
ハサミまあなんか3本くらいまであってもいいかなと思ったけど、さすがに4本超えてた時にはちょっとその認識、自分が何本持ってるかっていうことも認識せずに、あ、なんかそういえば手元にハサミがなかったからとりあえず買うみたい な、 なんかそういうことがね結構あって、なんかほんと無駄だなって、自分の生活無駄なことしてんなって思ったんだけど、
ね、でもさ家が広いとさ、うんうん、もう各部屋に1個あってもいいんじゃない？
あ、逆に？
そうそう、だって合理的に動きたいわけでしょ。
なるほどね、確かに。
そういう考えがあっても別に。
それはちょっと目から鱗でした。
あ、本当？
はい、その通りですね、
うん、
いや、そうだよね、使用頻度によってはその部屋に1個あったっていいじゃないってことだよね。
使用頻度少なくても、うん、もう動くのがめんどくさいから私は置くっていう人もいるだろうし、
あ、
やっぱ数じゃないよね、そう考えると。
じゃあやっぱもうその物とのさ、その自分と物とのいい距離感みたいなのもあるわけだね、
うんうんうん、そう、自分がどう、やっぱどういう風な暮らしをしたいかっていうところだよね。
なんかさ、さっきそのちょっと洗面所落ち着いてますっていう話したじゃない、
うんうんうんうん、
その洗面所はもう、もうそこ完璧だからもう見直さないみたいな感じになっちゃうの？
あー、もう、うん、そうだね、
うん、
うん、あ、あっていいもので 揃ったっていう感じ、
うんうんうん、あ、いや、洗面所に置くものを何か買うときは、
うん、
その自分の頭の中で一回洗面所にあるものをイメージしてあれ捨てようみたいな感じ？
そもそもなくなったから買うっていう感じに、
あ、そかそかそかそか、
うん、なってるから。
なるほどね、
うん、
そう、
化粧品とかも最後まで使い切る人ってあんまりいないだろうけど、うん、私もアイシャドウの隅の隅まで使うから。
あ、素晴らしいね素晴らしいね、そうなんだ。
だからやっぱね、美意識は低いんだと思う。
いや、美意識、
とりあえずなんか塗りゃいいやみたいな。
そうなのか。いや、そんな風にあんまり見えないけど、うん、そういうちょっと意外だった。
うん、私はこの、私自身も意外だったそんなに執着してないっていうことに気づいたこと、うん、日の衝撃
なるほどね。じゃあさ、あの、断捨離とか片付けとかをこうずっとやっていくと、自分の中の価値観みたいなものが逆に見えてきてい
く。うん、そうだね。あと、
うん、
ありえないと、うん、潜在意識が掘り起こされる。
潜在意識を掘り起こされ、ああ、自分があんまり意識してなかったけどそれを選んでいた。
そうそうそうそう。
なるほど。
面白いね。
で、
愛子的にはこう、うんうん、片付けしたらこんなメリットがあるみたいなものはある？
う
ん、
もう究極言えば、もうさっきの話に戻っちゃうけど、うん、そのやっぱ時間を有効に使えるっていうのと、うん、あとイライラしない？
ああ、なるほどね。
なかね、物との距離感がね不適切だと、
うんうんうんうん、
すごく不快ですね
不快って、減らしたいよね、うん、
不快を減らしたい。なんかね、多分ワーママとかは、まあ、普通に専業でママやってる人もそうだと思うけど、うん、とにかくね、忙しいと思うんだよね。
そうそうそう、
忙しいし、そうし、かつ、うん、もうなんかその子供って可愛いんだけど、
うん、
あの、無邪気だから、あの、邪気がないからね、悪気はないんだけど、もうこっちがの感情を逆なでするようなこと平気でしてくるじゃない？例えば一生懸命作ったご飯を食べないとかさ、まあ、食べないだけならまだしも、もうなんかこうひっくり返すとかさ、
ね、投げちぎらかす
とかさ、そう、投げる、食べ物を投げる、ありえないなと思ったんだけど、私なんかもうびっくりなんだけどさ。
そうだよね。
そう、でもそういうイライラすることが多い、そもそもね、
うんうん、
その生活スタイルとして多い中で、
うん、
もうイライラしやすい属性だと思うわけですよ、
うんうん、
そこでね、少しでも心落ち着かせて生活をしたい、平穏な気持ちになり、そういう時間を持ちたいから、うん、そうそうそう、だから、あれ、物がないとか、あれをしたいと思った時にその道具がすぐ出てこないことがやっぱりストレスになるなと思うね。だから逆に言うと、それがちゃんと物との適切な距離感が取れていれば、
適切な距離感、うん、
うんうん、そうそうそう、あの、物の数だ、数ってもそうだし、うんうんうん、使おうと思った時にすぐ使えるっていうことが、うんうんうん、その平穏な時間を増やすことにつながるし、ね、プラス多分新しいことを始めたりやってみようって気になると思うんだよ、
うん、
なんか 新しいことにちゃんさっきその隙間が生まれるって新しい風が入ってくるみたいな話してくれたけど、うん、本当そうだなと思うけど、例えばキッチンで言うと、
うん、
自分が例えば新しい電子レンジを買いました、
うん、
でその買って1ヶ月ぐらいは頑張ってそれ使おうと思うんだけどさ、
うん、
気がつくと1年ぐらい経つとさ、もうだか電子レンジ機能しか使ってないみたいなことって
ない？あーだよね、
あるよね。だからそういうのを片付けをするとね、
うんうん、
あそうだ電子レンジ使ってない最近と思って、うんうん、じゃあパン焼いてみようとか、
うん、
ちょっとグリル使ってみようとかさ、
うんうん、余裕が生まれる。
そうなんか新しい発想に行って生活の豊かさの幅が広がるっていうか、だからやるとなんか数段ライフスタイルがアップするっていうか、そういうのあるし、あとやっぱりそのセレブの疑似体験みたいな感じで、
セレブの疑似体験、
そうセレブの疑似体験セレブの家をね、まあ私はインスタとかでしか見たことないけど、見ると、まあ、広くてさかっこいいし洗練されてるんだけど、やっぱり片付いてるってことが大前提だと思うんで、なんかその日常感がないとか、ホテルライクな感じ、
ホテルライクね、
そうだからそういう空間に行くとさ、やっぱ心が整うっていうかさ、落ち着くっていうかさ、やっぱ物が煩雑に置いてあったら、どんなに広い家でもどんなにかっこいい家でもやっぱり心がこう忙しくなっちゃう、片付けをすることによってセレブの疑似体験ができると思う。みんな多分それにハマってんじゃねえかなって思うんだよね。
セレブの疑似体験、
セレブの疑似体験すげえ繰り返すねセレブの疑似体験と思った。
セレブの疑似体験をやってるうちにセレブになりましたっていうパターンにもなりそう
で、なそれで絶対あると思ってていやマジで本当に、いやなんかさっきのね、その、うん、苦手なことをするまでの時間を節約できるし、うん、苦手なことをやろうと思ってるけど、うん、なかなか一歩踏み出せないことが踏み出せたりすると思うんだよ、片付いてるとね。あとそのさっき あの新しいことができる、そのオーブン使ってみようとかさ、
それ大きいよね、
うん、だから
やっぱ余白が生まれるっていうのは、
うん、そうね、いやめちゃくちゃそう思う。だからやって損はないし、得ばっかりだから、いやもう今すぐやるべきだなって思うんだけど今の話を聞いてるとね、マサの話とか聞いてると
絶対そう、
うん、私もなんか話しながら改めてやっぱやるべき
だ、やりたくなった、
うん、やりたくなった。だけど、
うん、
あのやりたいなって思いつつやれないのって、やっぱ時間をねどう作るかっていう話じゃない。だって子供がさ泣いてるのにさ、泣いてるのを放置してはできないじゃない、だからやっぱそこら辺家族とかね、やっぱ協力してほしいよね。
そうだね。でちなみに、あでも時間で言うと、うん、もう一日のうちの3分ぐらいでも決めちゃう、
うんうんうん、あそっかそっか、そうだよね、うん、長時間する必要ないんだもんね。
だからその範囲だけ、
うんうんうん、
もう今日はこのカゴの中とか、
うんうんうんうん、
このレベルでいいと思う。
なるほどね。
でも最初はそれをやって繰り返していくうちに時間も生まれて、うん、多分ね時間を作るようになると思う。
あ逆に。
そうそうそう。でそういう姿を見て、
うん、
夫が協力的になる。
マジか。
ね、
変わった？変わった？
変わったと思う。
なあ、どんな風に変わった？
なんか、
うん、
ひたすらもう。まあ、私の中のルールとしては、うんうん、夫のものは触らないっていうのがあるんだけど、
あー偉い。
そうそうそう。で、まあ、一番びっくりしたのは、
うん、
バイクを手放すって言ったこと。
バイクね、結構いいバイク持ってるもんね。
そうそう、もう無駄だなって私からしたら思ってると、
うん、
まあ、彼からしたらもう大事なものだし、
うん
だね、所有してることに対する満足度があるものだから、
うん、
まあ、私がとやかく言うことではない、
うんうんうん、
でもモヤモヤする、
うん、まあね、
ずっと思ってたけど、うん、なんか私が勝手にいろいろやってると、
うん、
なんかちょっと手放してみようかなっていう発言をしたっていうのはすごいびっくりした。
それすごいね、
まあ、結果的には売らない話になったんだけど、
うん、
まあでもそれでもその結果に対して私も余裕を持って、うん、あいいんじゃない別に手放さなくてもって思えるぐらい私も変わった。
なんか自分も変われるし、かつ周りにもいい影響を及ぼせるってことだね。与え
そう
られ
そう
るっていうか、
そうそう。
すごいね。
いいと思う。
今すぐやろう。
カゴの中とかでもいいから。
なんか100本ノック、捨てる、100個捨てようっていうやつ、その100本ノックは
そうそう、
さ、
100本ノックいいと思う。
ね、
今12月
そうだね。
ぐらいだから、1日3つぐらいずつ捨てれば100個ぐらいいくんじゃない？
それさ、マサも今、もう一回やろうよ、一緒に。100
あ、
本
や
ノッ
るや
ク。
る
あ、本当に？
やる。
え、じ
やるやるやる。
ゃあやろう。100本ノックやろう。それで、ツイッターやってるよね、マサ。マサ、ツイッターやってる
ツ
よ
イッ
ね。
ターやってる。
インス
そう、
タ？
ツイッターで今、煩悩断捨離っていうハッシュタグで、まあ、人の企画なんだけど、それに乗っかって、まあ、実は、まあ、最近サボってたんだけど、今、ああいうこと話しててもう一回やろうと、
やろう、やろ
うん、決
う、やろう。
め
で、
た。
さあ、やって、100本ノックやった後に、もう一回この企画一回やりた
あ、そうしよ
い。ビフォーアフターどうなった？みたいな
う。
話したんや。や
で、
ろ
その途中経過も、
う。
報告し合おう。
試合
今
痛い。
日
そう、
出た
ツ
よ、み
イッ
たいな。
ターで、それ公開してもいい？ツイッター？
公開してる。
あ、じゃあ、そのツイッター、私もツイッター立てるから、その100
や
本
ろう。
ノック。そう。
100本ノックやろう。
100本ノックやろ。そ
え、じ
れで、
ゃあ、何？新しいハッシュタグで100本ノックにす
100
る。
本ノックでしょ。断捨離がないから、そう、なんか片付け、違うの。
100本ノック。
100本ノック。
100本ノックにしよっか。
100本
もう、
ノックでしょ。
シンプルに。ハッシュタグ100本ノックで。
やる。頑張る。ちょっと年末までに頑張ってみる。
年末ま、あ、じゃあ、年末までに
100本
100個
ノッ
ね。
ク。で、これに賛同してくれた人もぜひ100本ノックでやってほしいな。
そうだ、そうしよう。ぜひぜひ ぜひ
ぜ
ぜ
ひ
ひ。
ぜひぜひ。じゃあ、そうし
いや、
よう。
本当にでも人生変わると思う。
人生変わるぐらい、ねえ、それで変わるんだったらやった方がいいの、お金かかんないし。
変わる。
確かに。やります。
あと8ヶ月続けてる私が言うから大丈夫
そう
だ
だ
よ。
よね。やってる人が言うんだから、やってみようっていう。じゃあ、それ、ぜひやろうということで。
いい企画が立ち上が
ね、
りましたね。
イエーイ。これでね、私の人生5年後変わったらすごい面白いじゃない？
いや、5年後と言わず1年後には
あ、
ま
まあ
だ。
1年後にもちろんもちろん、なんか。
わあ、楽しみね。
ね、やっていこう。で、写真撮ってね、マサ。
いや
捨てるもの写真撮って。私も撮るから。だから恥ずかしいけど、ちょっと。ぜひ撮ってほしい。
写真ね、センスないけど撮りま
お
す。
願いします。そう。で、じゃあ、今日はそろそろまあ時間もあれなんで、これで終わるんだけれども、来週に向けて、テーマとして、変愛ってわけにちょっとおかしい。変
いや、
愛リ
全
ス
然。
ト。これなんか、そのマサがね、やりたいなって話をしてたんだけど、その理由ちょっと聞いてもいい？
なんか、自分の基準がまずブレブレだった時に、本屋さんに行って、
出た
まあ、
本
例え
屋。
ばスタイリストが厳選した100個とかを読むのがすごい好きで、
それ100個っていうのはさ、どんなもの？洋服だけ？
洋服とか時計とか、
あ、もの。
もうそれだけでも100個いってるっていう、自分の強みに対してこれだけ、こんな素敵なものがありますっていうことを教えてくれる人がいるっていうのもありがたいことだし、かつなんか自分が再認このものが好きっていうのを再認識すると、よりそのものを愛せるようになるし、自分の価値観をまた掘り下げられるから、アウトプットするためにも ちょっと
なる
リ
ほ
スト
ど。
アップしていきたいなっていう個人的な。
自分の偏愛リスト、偏愛グッズ
だっ
を、
ておそらく予想なんだけど、偏愛グッズを多分何個か上げていくと偏ると思うんだよね。インテリア関連
ああ、なるほどね。もうなんか
多分、
もう、全ジ
あ
ャ
んま
ン
り
ルで。
こうまだイメージはつかないけど、だそういうところで自分の本当に好きなものっていうものが出てくるんじゃないかなっていう期待。
あ、逆に、より深掘り、なんていうかな、浮き彫りになるか。
っていうのをちょっとやってみたい。
なるほど、なるほ
けど、
ど。
頭で思ってるだけでは全然実行できないから、この機会に。
あ、なるほどね。ぜひ、自分の出して行こうと。へえ、じゃあ、例えば、じゃあ、その次までにね、その偏愛グッズを何個出せばいいですか？
何個出そうか。
何個出す？
100個じゃきついもんね。
100個ちょっときついね。
きついよね。
100個までまだ愛せてるものがない。
そう、それそれそ
れ。うん。100個まではないかな。
なんなら1個でも厳しいかもしれない。
あ、本当に？とりあえず好きぐらいでいいんじゃないの？なんかその、
まあまあそうだね、とりあえず好き、
うん、ぐらいでいいかな、うん、そのぐらいのニュアンスだった今、それぐらいでいい？
うん。
じゃあ何個？10個はねすぐ出ると思うんだ。だから30ぐらいにしない？
30ぐらいにしてみようか。
30ぐらいだったらちょっときついかなぐらいじゃない？
うん、きついと思う。もうそのぐらいとりあえず出してみて、そこから精査していくっていうのでもいい。
オッケーオッケーオッケー、分かった。
30
録音してたよ。